今日は悟りって何かなっていうことについてお話ししたいと思います。ちょっと今日は悟りってなんだろう、そしてちょっとした仮説を書いてみました仕組みを思い出すことかもしれない。この仕組みっていうのは、まあ私がこれまでコンテンツの中で散々お話ししてきた内容そのものなんですけれども、今までのコンテンツを割と皆さん見てきてくださったっていうことを前提に今日はお話を進めていきたいと思います。私たち人間が見ている世界はイリュージョンだっていうお話をしてきたかと思うんですけれども、そしてつい最近お話しした動画の中で無からの出現というお話をしたかと思うんですけれども、このイリュージョンというこの夢世界で知る遊びをしている、私たち人間が何かを体験するっていうことは触れるってことなので、いろんなことを知るっていうことなんですけれども、私たち人間も無そのものがそのふりをしているんだっていう話を、前回ぐらいに上げた動画でお話ししたんですけれども、無が知る遊びをしているっていうための仕組みを思い出すことが実は悟りってことなのかなっていう、仮説に基づいて今日はお話ししていきます。無ってのは前回までもお話ししたように何にもないところ、光すらもない、光がないってことは闇もない、意識もない、何にもないっていう、何もないがあるだけっていう話をしてきたかと思うんですけれども、ちょっと今日は別の表現をしてみたいと思うんですね。無っていうのはちょっと今日も擬人化した表現でお話を進めていきますけれども、無っていうのはあるっていうことを知らないっていうことなんじゃないのかなってことですね。あるっていうことを知ってるっていうことはないとは言えないんですよね。ないってことはあるっていうことを知らないこととも言えてしまうかなと思います。そして知るためには才が必要だということなんですけれども、この辺ちょっとこの動画を見ただけでわからない方は参照動画、どういうのを見たらいいかというのは後でお伝えしますね。でとにかく、違いがあることによって知るということができるっていうお話なんですけれども、例えばそれそのものを映すものがないと見れないっていう仕組みなんですよね。例えば私たちが自分の目で私たち自分の顔を見ることができないので、やっぱり鏡っていうものを使って自分の顔を映してみますよね。ギリシャ神話の中で、ナルシストっていう言葉の語源になってる、お話があるかと思うんですけれども、あれですね、簡単にそのお話を言うと、ナルキッソスっていう美しい青年が、みんなに男女問わず愛されてるわけですよね。だけれども当の本人が自分のことを、見たことがなかったわけですよね。である時、何かのその確か、呪いみたいな話だったかな、ナルキッソスがある日水に映った自分をこう見てしまうわけですよね。でもそれが自分であるってことを知らなかったわけですよね。で見たらそれはもう誰なのかわからない、そこに恋をしてしまってというか、 まあその美しさに魅力に取りつかれてしまって、その水辺から離れられなくなってしまって、それでもうずっと水辺を見つめたまま、なんか痩せ細って死んでしまうみたいな、そんなような話だったと思うんですけれども、要するにまあ映すことによってやっとそれそのものの姿を見ることができるっていうことのためのちょっと今エピソードをお話ししてみたんですけれども、なのでただそこにあるってことは知ることすらまあできないんですよね。何かその映すもの二者感が発生しないと、まあ、見るっていうことがなかなかできない、なかなかというかできないわけなんですけども、まあ無とはそういう意味で、とにかくあるっていうことを、そもそもそのギリシャ神話に出てきたナルキッソスみたいにね、自分の姿を見ることすらなかったのに、ある日自分の姿を見たら自分の姿だって知らずにそれに見とれて死んでしまったっていうナルシストの語源になるお話だったわけなんですけれども、とにかくあるっていうことを知るっていうことが、まあ知る遊びとしての、まあ、体験空間の、まあ、出現のメカニズムだっていうお話をしたいわけですよね。まあ、それで今日はですね、まあ、出現の仕組みは前回もちょっと前々回までも話しましたけれども、ちょっと軽く復習ですね。ここでそうですね、参照動画として、まあ、ナンバー34番の宇宙の出現の仕組みっていうちょっと50分ぐらいのちょっと長い動画を配信したんですけれども、ここのところでちょっとこのところは詳しくお話ししてます。で、無っていうのはとにかくあるってことを知らないっていうことだっていう表現を今日はしてみたいと思うんですけれども、まあ無っていうものがそれそのものを知るとなった時には、まあ知るためのその二者感が発生するものが必要だったわけですよね。まあそれで無が無を、つまり知るっていう、まあ、擬人化表現ですけど、知るっていう動きがあるときに、まあ、無を見るもの、見られるものという立場が2つ発生して、立場が違うだけなんですよね。それを今日は見るものの側を主体というふうに呼んでみて、見られる側を客体というふうに呼んでみたいと思います。まあとにかく主体と客体、つまり見るものと見られるものという立場の差ですね、違い、差、立場だけが違うんですよね。同じ無なんですけれども、その立場の違いが生まれた時に見るということが初めてできるっていう、見るものと見られるものが出現した時に見るということができるっていうことなんですよね。それをまあ伝えたかったわけですけれども、見ることができた時にやはり知るという体験をしているってことですよね。まあ見るということ自体が体験であり、知るということも体験であり、まあ体験自体がもう知るっていう、見るっていうことを表してるんですけれども、まあ無が無を知るために有を出現させているっていうことなんですよね。有を特に私たちはまあ全体なんていうふうに表現して読んでみる場合がほとんどなわけですけれども、これはあるっていうことを知るための有の出現なわけですよ。で、ここで無っていう同じものですけれども、見るものと見られるもの、主体客体の立場の差が出てきできた時に見るという行為が行われるって、これ 1,2,3 者のセットなわけですよね。まあトリニティ、まあ、三位一体なんて言い方もしたいんですけれども、まあ、この3つの組が一気にバッと出現するっていうような状態が発生するわけですよ。そしてですね、今日はこの まあ無我無を知るという動きの中で、この有全体、まあ無に対して有というふうになってしまったわけですけどね、見るためのこの有が発生して、この有っていうものの具体的な中身について今日はね、見ていきたいと思います。まあこれなんですけどもね、まあ無の無っていうのは何もないって、白い紙にふわーっと空間が出現してきたようなイメージっていう風に前回までもお話ししたかと思うんですけれども、無はまあ何にもないんだけども無限のポテンシャルということでもあるっていうお話なんですね。でそれに対して有っていうのは、まあ私たちが捉えてるまあイリュージョンとはいえ 見えてる世界では、まあ、時空間として、まあ、宇宙っていうものを見てる、まあ、宇宙時空間のことでいいと思うんですけどね、見えてるビジョンとしては、まあ、宇宙時空間っていう空間の中をこういつも覗いてるような状態なわけですよね。まあ、それを無から出現して、無ではなくなってしまった無限のポテンシャルが、まあ現れとなって有となっているという意味で、私はこのように有というふうに表現して、それを通常なんか全体というふうに呼んでいるようなんですよね。で、まあ有というのは無限、無の無限のポテンシャルの現れなので、まあ、無の一側面というふうにお話ししたいんですけれども、無のところにここだけ出現してる、つまり無が無限のポテンシャルを現れとして有のふりをしてるっていうことで、前回もちょっとね皮膚のところにこういうふうにね、ここだけなんかほくろみたいにこう出現した皮膚なんだ、皮膚を無だと例えると皮膚なんだけれども、ここだけほくろのふりをしてますよみたいな感じで出現しているところが有っていうふうに言いたいんですね。なのであくまで私たちが通常全体と呼んでいるものは無の一側面というふうに表現しているわけです。これですね。そしてこの、まあ、ほくろみたいに無の無限のポテンシャルがこの有となって現れとなっている具体的な中身は、私たちがいつもイリュージョンとして見てるんですけれども、まあ、三次元立体空間、本当私たちがいるところって立体的な空間ですよね。立体空間の絵を時間っていうツールを使ってこう回すように見てるっていう感じなんですよね。で、まあ、三次元立体空間の一枚の絵っていうのは、例えばこういう感じで止まってる、今っていう一瞬ですね、こうやって止まってる今の、まあ、連続を、まあ、イリュージョンとして、まあ、ストーリーのように見ているのが、私たちがよく言う現実というふうに呼んでるものですよね。でそれが、まあ、イリュージョンなので、イリュージョンだっていう説明はまた別の動画でしてると思うんですけれども、まあ、皆さんそれをご存知だということを前提で話していきますよ。で、まあ、これはあくまでも夢の世界のようなねものなんだっていうお話ですよ。本当はないんだけど、あるように見えてる、ストーリーで見えてるっていうような宇宙時空間内の話ですね。なので有っていうのはそもそも無の見ている夢のようなものだっていうことなんですよね。それは無そのものが、無そのものを知るときに、まあ、あるっていうものを知るための夢でもあるんですよね。なのでここでは二極が発生してるわけですよ。まあ、さっきのナルキストスっていうか、ナルシストのエピソードで話したように、まあ、それそのものを見るときには、それそのものを映し出す、まあ、鏡みたいな感じで対極したものが必要だって、それが出現しているのが有の中の、まあ、イリュージョンだっていう 風に、まあ、表現したいわけです。それでですね、今日はまあそしてですね、あの具体的にあの、まあ、U の これは現実、まあ、単純に言うと、まあ、私たちが普段現実空間というふうに呼んでるところのだっていうふうに、まあ、シンプルに言うとそういうことなんですけども、まあ、それをね、もうちょっと別の側面から今日はもうちょっと突っ込んでちょっとお話ししてみたいんですけど、まあ、ここら辺ちょっと意味わかるかどうかなってとこですけど、まあ、二極が発生している極の原型っていうものについてちょっと今日はお話ししたいみたいんですけども、あの無っていうのは、まあ、数字で例えると0で、無限のポテンシャルとしての側面もあるっていうふうにお話ししたんですけれども、まあ、通常私はあの無イコール無限みたいな、無イコール、まあ、0ですね、イコール、まあ、無限、まあ、同じものなんだよっていうような話し方をする場合もあるんですが、実はこれはわずかに実は差異があるんですね。それはどういう差異かというと、無は全く何もないんですけど、まあ無限のポテンシャルでもあるんだけれども、わずかな差異でどうなってるかというと、その差異がこのように現れとなるわけですよ。つまり、まあ、無イコール無限だって、ここも本当はゼロっていうふうに表現したくなるわけなんですけど、無限のポテンシャルがわずかな差異で、本当は同じ同質のものなんですけど、同じものなんですけども、これとこれはイコールにはならない、実はちょっとわずかな差異があるんですね。それでその差異の部分が現れとなって U っていうものを作り出せてるっていう仕組みなんですけれども、まあこれがね、実はこの U の中の仕組みそのものの極の原型になってる差異なんですね。で、実は私たちが見てる宇宙時空間内も、まあ、数字で表すと1なんですよね。まあ0に対して、全くないものに対して、まあ一つ1という出現がここであるわけなんですけれども、実はこの0はない1はある世界、0が無だとすると U が1みたいな感じで数字で例えてみたいんですけども、まあこれそのものが一つのあるという出現の状態なんですけど、この中の今度は仕組みの話ですね。実は私たちは見ている世界は実は物質として見えてる感じなんですけれども、実はこれはね、漏れなくセットでマイナス1に例えられる反物質の世界があるわけですよ。で、本当は完全に対消滅してしまうのであれば、実は U は出現できないんですよね。ここにもやっぱり、こことここのわずかな差異の模倣がフラクタルに実は表現されていて、この U の空間、物質の空間も実はセットのマイナスの1っていうところの数字で表せる物質と反物質の関係の中で、物質の出現だけが残っているということなので、ここにはわずかな差異があるんですね。これをちょっとなんかサイエンス的な表現をしてみますと、物質と反物質は性質が鏡の、性質がもう鏡のように逆なんだけれども、反物質の側の寿命が、短い、そしてこちらの側だけがわずかに残っていて、私たちがこう目にしているような世界だけがこう、まあ、宇宙時空間内の話になってくると、物質がここにあるっていうのは、まあ、反物質と対消滅で全く一緒の、なんていうのかな、寿命というか、例えば量だったとすると、もう対消滅で一切物質というものは残らないはずなんですけれども、まあ、わずかにそこに差異があるっていうことの仕組みで U が出現してるんですよね。なんか意味わかりますかね。 まあ、分かる人にはちょっとああそういうことかって分かっていただけるお話になってくるかと思うんですけれども、まあとにかくここでは同じものなんだけれども性質が逆っていうことを、まあ、極というふうに呼んでて、まあ、何が言いたいかっていうと二極の極の原型っていうものをちょっと今話したかったわけなんですけど、つまりあの二極が発生することによって同時に知るという動きが、まあ、出現するんですよ。だからこれとこれとこれは一気に出現するトリニティになってるっていう、これがその宇宙時空間内の法則といいますかね、トリニティなんですよ。ちょっとここはなかなか難しくてちょっと何話してるかわからないっていう項目になるかもしれないですけど、まあこれはまあおまけとして聞いといてください。さてそれでなんですけれども、ちょっと私たち人間のもっと身近な分かりやすいところに話を戻します。私たちがいると思っているこのいるというふうに思っている、まあ、それもイリュージョンなんですけれども、この宇宙時空間内のまあ、仕組みについてあのちょっと具体的に見ていきたいと思います。人間は、まあ、これまでもお話ししてきましたように4次元に本当はいるので、まあ、4次元までの具体的なビジョンをちょっと描いてみました。本当はイリュージョンですけどで私たち人間は、まあ、こう脳内で私っていうものをいつも出現させてるとか出現してますよね。私が、まあ、お茶を飲んでる、私がお話ししてる、私が書いてるっていうような私っていう意識がいつもありますよね。でそれと同時に現実世界っていうものを見てると思ってますよね。これはあたかも外側に出現してるかのように思ってますけど、実はこの現実世界っていうのもあの脳が作り出してるビジョンを見てるだけなんですよねっていう話を今までしてきたかと思います。でね、あのここが今日のすごく大きなポイントになるんですけれども、それは全て脳内のビジョンというふうに言えますよね。なので脳内のビジョンっていうものを、まあ、さっきもお話ししたように主体客体という、まあ、立場の際で見てみたいと思うんです今日は。でこの脳内のビジョンで全く違うと思っているわけですよね私たちは。ここが、まあ、さっきまでちょっと説明してきた極ということになるわけなんですよ実は。で脳内のビジョンを主体客体に分けていった時に、私という意識を主体として現実という客体を見てるわけです。どういうことかというと、今までのちょっと馴染んだ表現にしてみると、まあ私という意識は主体なので見るものになり、で現実っていうのは客体なので見られるものってことですね。まあ、ものというか、まあ、もの見られるものというふうになるわけですよ。まあ、これは極ということですね。なので本来は立場の際でしかないってことなんです。それってどういうことか分かりますか？同じものってことです。あの無が無を知るとき、自分が自分を知るとき、見るものと見られるもの、主体客体の差が生じて見るという動きができるって話をしてきたかと思うんですけども、今日はもうそれがもう本当に重要なお話で、あの私という意識、そして現実、もちろんこの 3D ホログラム、まあ、3次元の空間に見えているこの絵ですね、絵ってあえて言っちゃいますけど、すごく解像度の高い絵です。3次元ホログラムの1枚の絵は実はこうやって止まってるんですよね。 それがこう滑らかに動くっていう仕組みが、まあ、このように絵が何枚も何枚も何枚も何枚も本当は4次元は重なり合っていて、これをもうストーリーのように見てるっていうツールを時間ですよって私お話ししてきたと思います。でちなみに参照動画がありまして、ナンバー26と27のあたりに時間と次元1と2っていう感じでこの辺のお話はまとめてありますので、ちょっと分かりづらいなというふうに思った方はここら辺の動画をちょっともう一回ね覗いてみてください。で話戻しますね。だから脳内のビジョンを主体客体見るもの見られるものっていうふうに出現した時に見るということが知るという体験、見るという体験、あるを知るっていうことが起きてるわけですよ。なので私たちの意識イコール現実の 3D ホログラム、この一枚の絵ですね、それをまあ時間というツールを使っていつもストーリーで見てるわけですよ。そしてこのトリニティ、意識、現実、そして見るっていうこのまあ二者間の発生プラス知るということ、トリニティ、この一枚の 3D の絵を今というふうに言いたいわけですよ。そして今という絵がバーってもう、まあパラパラ漫画を見るようにというか映画のコマがバーって動くみたいな感じで時間というツールで見てるっていうのが、つまりその私たちが見てるイリュージョンなわけですよ。わかりますかね。ちょっとごちゃごちゃしてるかもしれないんですけど、ここ本当大事なんですよ。つまり私たちが私という意識でいて現実世界が外側にあると思ってるんですけれども、実は意識と現実というこの絵は主体客体の関係で、つまり同じものなんですよね。それをその立場の差異が発生していることでいつも体験が起きてるということなんですよ。これ分かりますかね。そして私たちが体験しているイコール無がもう知るということを行えているっていう状態なんですね。そこでですね、まあなかなか私という意識イコール現実でそれが体験できているその一枚一枚のこういう絵がこう時間というツールで流れてて、まあそれがまあこのイリュージョンだっていう話なんですけども、それをもうちょっとじゃあシンプル化してもう一回おさらいしてみますね。まあ紙の表と裏という曲、実はどっちが表でもどっちが裏でもいいんですよね、これってね。だからもうこれは本当にどっちも同じっていう風に皆さん分かりますよね。曲っていうのはなんていうのかな、反対と反対っていうふうに思ってるんですけれども、実はこれは本当に立場の差異でしかないんですね。紙の表と裏だったらどっちを表と呼んでも裏と呼んでもいいっていうことは私たちは分かるわけですよね。あくまでも表という立場、裏という立場があるだけで、実は同じ紙のことなんですよね。なので曲っていうのは実は立場の差異ということなんですよ。で差異の二者間が発生することによってやっと見ることができて、もちろん見るものと見られるものという立場の差異なので見るということができて、見ることができるってことは知るという体験ができているっていうことなんですよね。どんな体験かというと、まあ、あるを知るってことです。まあ、紙だったら紙があるっていうことを知ることがやっとできるっていうことなんですよね。まあ 一番最初にも今日お話ししましたけども、無っていうことはあるっていうことを知らないことっていうことなんだから、知るためには差異が必要だったっていうお話の部分の説明ですね。まあ知るっていうことのためにはこの立場の差異が必要だったんだっていうことですね。そして面白いことに、このトリニティは知ったら、あるを知ったら消滅しちゃうものなんですよ。差異によって、この立場の差異によってあることを知ってまた消滅ってことは、これはもちろん無に戻るってことですね。消滅イコールまあゼロですもんね。無へ戻るっていうこのループ、これが仕組みなんですよ。まあ、差異の消滅が起きるわけですね。で、またシンプルにちょっと数字の方に例えてみます。無っていうのは数字で表すと0で表せます。そして1の出現で有が発生するんですけど、実は私たちは半物質の世界は目にすることができません。マイナス1で表せる世界が実はまあ有としての出現であって、しかも有は極をセットとして出現してるわけですよ。マイナス1と1。そしてこのトリニティでこの極と極の立場の際から知るということが行われたら、またゼロに戻るっていう、こういうループが、まあ、宇宙の仕組みなんですね。そしてここで本当は、まあ、有として出現してるっていう、まあ、これは1とマイナス1で本当は表せる世界なんですけども、まあ、私たちは通常物質だけを見てるので1だと思ってますよね。これはこの前も言いましたけども、全方向に全種の光が放たれてるようなものなんですよね。それを観測上、まあ観測っていうのはもうそもそもイリュージョンなんですけど、見るとこのような感じの仕組みで見えてるっていうことなんですね。まあ単純に U の出現っていうのは振動であり波であり、それが全種類の波であり、しかも全方向、方向っていうのはまあ次元のことですけどね。全次元っていうのは実は終わりがなくて無限次元になってるっていうことなんですけれども、まあ差異っていうのは差異イコールまあ有の出現のことなんですけど、差異は無の知る遊びのまあ有の姿なんですよね。有の姿が二極であり二元なんですよ。本当はそれそのものを、立場を分けたんですね。同じものなんですけど、見るものと見られるものっていう立場の差異を発生させたものを有という有の姿なんですよ。これを、まあ、私たちは通常全体というふうに呼んでるわけですけども、まあ、全体というのは二元であり二極のことなんですよね、実は。で、トリニティが発生してあるっていうことを知ると差異がまあ消滅して、まあ、無に戻るわけですよ。まあ、差異の消滅っていうことなので、これは差が取れちゃうわけですよね。まあ悟り、まあ、悟りっていう語源は差が取れちゃってるよっていうことなのかなって。まあ有の姿っていうのは二元二極って言いましたよね。私ノンデュアリティナビゲーターとしてはここでちょっと言葉出したいんですよね。非二元、ノンデュアリティ、まあそれをまあ単純に悟りっていうふうにも言えちゃうかなって思うんですけども、まあ、この有の姿である二元二極は、まあ、無が無を知るための知る遊びの夢世界の 仕組みでしたとさっていうお話なんですね。うん、まあ私たちが人間として、まあ本当、ああそうだったんだっていうふうに知るっていう、まあことは、ここの今日お話ししたような仕組み、それ自体がまあ悟りというふうにね、悟りというふうにノンデュアリティと言えてしまうんじゃないかなっていうことなんですよ。で、まあ、今日の本当に最後に言ってきた私たち人間に関わるポイントとしては、私という意識と、あと外に見えてると思ってる現実はイコールっていうことですよ。だから思いの通りに現実を見るっていうのは当たり前であって、現実は実は自分の中に発生してきている思い、イリュージョンそのものであったっていうお話、それが仕組みであり、その仕組み自体を思い出すことが悟りなんじゃないかなというふうに言いたいわけですよ。まあこれが私が見てる、なんと言いますか、ビジョンですね。